エレミア書14章1節から9節を通して、ヒデイとエレミアと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヒデリから始まる14章ですけれども、まあ、私たちはですね、ほとんどの、私たちはこのヒデリという経験を、持ってないと思うんですね。今年も天候の不順な時がありましたけれども、それでも田んぼはきれいに、今は稲刈りのシーズンを迎えようとしておりますし、果物の不作だったとはいえですね、私が食べるとみんなおいしく感じるんですけども、まあ贅沢になった私たちにとってどれだけですね、手をかけなければならないのかということを考えさせることでした。で、日本では飢饉といってもですね、歴史上飢饉といえるものは1930年から35年に東北地方であった飢饉が、まあ、最後と言われていますが、そこでも餓死者の記録はないんですね。まあ、おそらくあったと思うんですけども、大きな流れの中では記録されていません。そういう意味での餓死者が出たという飢饉は、もう江戸時代の天保の大飢饉以来ないと思うんですね。まあ、それは日本が明治飢饉から国家というものができて、そして食料分配とかそういったことがですね、だんだん発達していくのと関係があるんですが、1993年に米騒動というのが起こりまして、日本中のお米がなくなってしまうということがありました。それもですね、やはり天保の飢饉とか、その江戸の四大飢饉と同じような東北地方が例外になるということだったんですけれども、その時はですね、日本は世界のお米の 20% を買い付けるというですね、荒技をやって世界の米相場を大混乱させながら、しかもですね、外国の米は美味しくないとか言って、最後は捨てるようなことまで起こる。そういうことをして、日本は、飢饉にしないで乗り越えてしまったわけですね。そういう私たちですから、日照りとか言ってもですね、あまりピンとこないと思うんですね。ちょっとこれですね。これはイスラエル行った時の、真夏に私がイスラエル行った時の一つの場所ですけれども、気温が45度から、まあ、45度ぐらい、湿度はですね、非常に低いですね。40% 以下だと思います。でも、見渡す限り岩と、そして、枯れてしまった草がずっと続いていくような、ところですね。で、そういうところにもし放り投げられたら本当に怖いなと思います。水もないですよね、当然ですから。この中に出てくるですね、召使いを水汲みにやってもお水はないし、それから秋の大雨という、この雨季にですね、雨が降らないと大変なことになるんですけど、それも降らないで地面が割れたままになる。それから若草がないために野のメジカさえも幸運で育てる。こういった光景をですね、私たちはまあ、なかなか想像することはできないなと思うんです。でもそういう中で、まあ、このエレミアという人はですね、まあ、立ち尽くしながら、この飢饉は一体何のためにあるのかっていうのを考えたわけですね。で、普通飢饉というのは、今で言えばですよ、地球の裏側の海面の温度が上昇したことによって起きるんだという一つの、今現象があるわけです。でもですね、そういうことじゃなくて、エレミアにはですね、これは神様が何かを教えようとして起こしているものなんだと、彼の中に確信があるんです。で、それはですね、なんでこのエレミアという人がそんな風に至ったのかというのを少しこう辿っていきたいと思うんです。で、それはですね、彼の仕事に関係があるんです。彼の仕事は預言者という仕事なんですね。で、預言者というのは聖書を訳すときにですね、 なんて言うんでしょうかね、英語ではそういうふうなことではないんですけども、日本語で訳すときに、預かる言葉という字をね、書いて預言者というふうにしました。で、これは造語だと思うんですけども、神様から言葉をお預かりする人が預言者というふうに呼ぶわけです。で、実際そういう仕事なんですね。で、エレミアも、そうやってどういう形かわかりませんけども、神様からの言葉をもらって、それを人々に教えるという仕事をしてたわけです。ところはですね、これピンキリでですね、いい人から悪い人までいっぱいいるわけです。というよりは悪い人たちがいっぱいいたようなんですね。で、エレミアの他にもですね、その前にあったイザヤも、預言者だったわけです。ちょっとね、時代がですね、随分違うんですけども。で、エレミアはですね、預言者のお仕事をしてたんですけど、彼の他にもたくさん預言者がいたわけです。ところが彼がですね、悩んだのが、どういうことかというと、自分の仕事仲間というか、まあ仲間というわけでもなかったんですけど、自分も預言者なんだけれども、その他大勢の預言者と自分とは言ってることが違うんです。変ですよね。神様からみんなそれぞれ言葉をいただいてお話ししてるんだったらみんな同じようなこと言えばいいんですよね。まあ言い方が違ってもいいんです。でも大体テーマは同じにならなきゃおかしいですよ。ところが、預言者、他の預言者が言ってることと、エレミアが聞いた言葉とは、正反対なんです。これは神様がなんか言い間違えたのか、それとも向こうが嘘ついてるか、自分が聞き違えたのか、どれかだということになるわけですね。で、エレミア悩んじゃうわけですよ。真面目な人ですから。でね、どんなこと言ってたかと言いますと、13節に出てくるんです。ちょっとエレミア文句言うわけですね。私は言った、ああ神主よ、預言者たちはあなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない、かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えると人々に言っているではありませんか。これがその他大勢の預言者の人たちが言っていることなんです。要するに、戦争は起きないし飢饉も起きませんよ、むしろここで平和の時代がやってくると彼らは言っているわけですね。そんなこと聞いたん？僕は全然違うことを神様から聞いたんだけどな。エレミアは思うわけですよ。エレミアは何を聞いたかというと、10節。この民について主はこう仰せられる。このように彼らはさすらうことを愛し、その足を制することもしない。それで主は彼らを喜ばず、今彼らの咎を覚えてその罪を罰するって言うんです。主はさらに私に仰せられた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても私たちは彼らの叫びを聞かない。全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らをことごとく立ち滅ぼす。全然違うでしょ、言ってることが。エレミアもびっくりしたわけです。ね、自分が聞いたのは、このイスラエルの人々、ユダの人々は、あまりにも悪いことばっかりしてるから、神様はついに、この人々を滅ぼすだろう。どうするって。もう今からでもいいから、もう、ちゃんと、自分の方へ帰ってきなさい。断食したって、全焼の生贄や穀物の捧げの、そんなね、形ばっかりのことやったって無理だ。あなたたちの心を私は見てるんだっていうことを言ってるわけですね。ところが、仲間の預言者たちはそうじゃないんです。エレミアのやってることは嘘だって言ってるんですよ。ほとんどの預言者は。あれは嘘ついてる。戦争なんか来ない。飢饉も起こらない。むしろこの国は平和でいられるんだ。皆さんだったらどちらの方がいいですか？そういうふうに言われたら。ね、大体ほら、教会ってあんま流行んないですよね。アメリカとかで流行りますけれども、日本でなかなか流行らないでしょう。聖書がね、悪いんですよ。聖書がもうちょっとね、なんていうかな、便利のいいことっていうかね、なんていうのかな、なんかをね、大切にすれば、お金が儲かりますよとかね、 病気が治りますよとか、こんな風にしてやったらね、こんな風に授業がうまくいきましたとか、そういう風なことを聖書が書いててくれたらね、私も言いやすいんですよ、そういう風にね、皆さん。教会にね、3回来ればね、儲かるようになりますとかね、このぐらい献金しとけば、大学は大丈夫ですとかね、これを買えばね、なんか、いいことありますよとかね、私がサインしたものはね、赤井先生のサインしたものが、100万円で売ります。西村先生のサインしたものは500円ぐらいで売りますとかね、佐野先生はとかね、まあ、いろいろですよ。ね。そういうの、聖書が言ってくれれば僕もね、もっともっとやりますよ。聖書はそういうの全部ノーなんですよ。で、しかもね、神様を信じないで、自分の作ってくださった神様を信じないで、反抗ばっかりし続けたら、どうなっちゃうのって言われたら、まあ言いたくないんですけども、地獄へ行くって書いてあるんですよ。こんなこと言って、ね、好かれるわけないと思いますよ、私は。でしょ？大体いや、そんなこと関係なくね、人間ね、後で、お参りしてもらって、一生懸命ね、拝んでもらったら、天国でもどこでもいいとこ行けますよって言われれば、それは楽ですよ、私も言いたく、もうそういうふうに書いててくれたらいいんですけども、どこ探しても書いてないんですよ。ね。そうするとね、いや、聖書信じない人はどうなるんですかとか言われても、いや、まあ、どうでしょうねとか言いながら、でも、ね、聖書読んでみてくださいよってちょっと言いますけれども、読んだらね、わかるんですよ、どんな人でも。あんましいとこ行けないということぐらいね。そう、言いづらいですよ。で、そんなこと書いてあると、で、また罪とかっていう言葉が出てくるわけです。これも嫌ですよね。そんなことぐらいいいじゃないか。人を憎んだってな、誰も、それで、ね、勝手に自分の心の中で考えたぐらい、何が悪いんだとかね。俺は全然人からなんか悪いと言われるようなこと何もしてないとか言ってね。じゃあその人が思ってないだけで、本当はや、絶対そんなことないと思うんですよ、私は。でもそういう人に限ってもう絶対、私は人から後ろ指刺されるようなことはしてません、なんて言ってね。そんなことないでしょう、なんて私は、ここまで来ますけど、そんなことは言いませんけれども、でも神様、聖書書いてあるんですよ。正しい人は一人もいないとかね。お前の口はね、開けば、墓場のようにね、マムシの口のようだってね。そんなこと書いてあるわけですよ。そんなことはなかなか言って、なんていうかね、流行るわけないなと思いますね、私はね。だから、あれなんですよ。他にも、だから、国からものすごくその、キリスト教で弾圧された歴史が多いわけですね。例えば、その、王様なんかとしては悪いですけども、すべての人は神様の前に、同じように作られた人間だ、なんていうね、こと書いてありますから、そうすると、やっぱりいろんな権力者とかそういう人たちはすごく聖書を嫌うわけです。だから、すごく様々な国で聖書を信じる人たちは弾圧されて、今も弾圧されているわけですね。で、そういう中で、このエレミアの時代もね、同じようなことが起きてたわけです。いや、エレミアの時代ってこれ聖書に書いてあるんだから、聖書の神様はみんな信じてるんじゃないかと思われがちなんですけど、違うんです。この旧約聖書の時代特にですね、聖書を信じてる人たちはあんまりいなかったんです。変な話なんですけども、ずーっと神様から、いろいろとこう、助けてもらったにもかかわらず、その当時の国の王様たちは、聖書の神様よりも、いろんな国の神様をいろいろと輸入してきて、こちらの方が豪華だし、それから一番いいのはお金が儲かる仕組みがあることと、それから自分のこの、考えのままに動かすことができたんです、その通り。で、聖書の神様は、自分の考えの通り動かせない宗教だったんです。で、それがすごく王様たちは嫌いまして、で、この聖書の神様を、どんどんどんどん排斥していくわけです。で、エレミアの時代もそうだったんですけど、実はこれ急にそうなったわけじゃなくて、例えば、ちょっと前までやってたイザヤという有名な預言者がいますけれども、 その時もですね、そうだったわけです。で、イザヤの後ですね、マナセというですね、王様がユダの国にいるんです。この人50年も王様やるんですね。いや、立派な王様じゃないかと思うかもしれませんけど、そうじゃないんです。当時のですね、治世学をちゃんとやるとわかるんですけども、そんな長期政権を保てるわけないんです、一人の力。それは、傀儡政権って言ってですね、ほぼ、当時の一番大帝国のアッシリアの言うことを聞いてたから50年間やらせてもらえたわけですよ。これもしちょっとでもですね、アッシリア帝国の言うことを聞かなかったら、すぐに踏み潰されてしまったわけです。で、50年間マナセは何をやったかというと、イスラエルの国を守った代わりにですね、聖書の神様は、ダメだ、こんなもん信じてたらいけんということで、ことごとく預言者を見つけちゃ虐殺して処刑してきたわけです。おそらくその時イザヤも殺されたんじゃないかと言われています。で、50年ですよ、それやるんです。どうなるか。聖書の神様なんて信じるのはお国に逆らうことになるんだということになるわけですよ。これは日本人もそうですよね。キリスト教はお国に逆らう宗教って、これは江戸時代に徹底的に洗脳されましたから、だからもうそれ染み付いてますよね、文化にね。同じことがやはり50年間聖書の神様を信じている人は引っ立てられて人々の前で殺されてきました。そういうの見てますから、聖書の神様なんか信じちゃいけんいけんってみんなが言う。バール様を信じようって。で、バールの神様のとこ行ったら何をするかって言うと、毎日ゲヘナの谷で子供を連れてきて、さあ今度はこの子供、この子供を打てて火の中に投げ込んでギャーって言ってるのをみんなが聞きながら礼拝するわけですよ。狂った宗教ですよ、バール宗教、モレク宗教っていうのは。そういうのをやるわけです。こちらの方がいいって。で、バールの宗教もモレクの宗教もみんなアッシリアの宗教、アッシリアの王様やマナセの言う通りになるわけです。で、こういうことをやってましたから、その時に聖書の神様の預言者たちもいたんです。でも彼らは殺されないようにしなきゃいけなかったですから、聖書の神様はこういうふうに言っています。どんなこと言ってるんだ、モレクの宗教もそれからバールの宗教も OK です。そんなことしてたからってちっとも神様怒ってません。王様、あなたみたいな立派な王様には決してアッシリア帝国、バビロニア帝国が来てここを攻め取るようなことは行いません。もう絶対大丈夫です。飢饉も起きません。ここは平和であります。王様、あなたは立派です。そうかそうか、神様はそんなこと言ってるか。はい、よしよし、じゃあお前にもお金をやろう。さあ、立派なお家に住んで、これからも私に神様の言葉を教えてくれ。はい、わかりました、ってこと。こういうふうにして嘘をついて、これいい商売ですよ。そんなお前、神様から本当にそんな言葉来たのか。なんか証拠を見せろって言われてね。神様からお手紙来てるわけじゃないんです。ハンコもないわけです。だから、何言ったって大丈夫なの、バレるわけないわけですよ、これは。ね。だからそういう意味では、そういうふうにして高い地位に登ってお金をいっぱいもらうような預言者たちがいっぱいいたんです。で、エレミアはどうだったか。エレミアはね、この人は本当に神様から言葉が来ちゃう人だったんです。来ちゃうってなんか変な言い方ですけども、聞いちゃう人だったんです。本当に。そうしたらね、やっぱりね、嘘はつけないですよ。これが言いにくいことを言わなきゃいけないんです。本当に言いにくいことを言わなきゃいけないんですよ。イスラエルの人たち、ユダヤの人たち、あなたたちはどうしてここまで愛して、今までずっと助けてくださった神様をに立ち返らないで、そうやっていろんな神々に拝んでるんだ。そして悪いことをいっぱいそれでしてるのはどうしてだ。王様、あなたも間違っている。そんなことして、アッシリア帝国に媚びを売ったりしないで、この聖書の神様により頼んだら、きっとこの国は守られるから。そういうふうに言い続けていかなきゃいけなかった。エレミアもね、本当のところは、それを言いたかったかどうかわかりませんけど、まあ彼は自分の使命だと思ったんでしょうね。この言葉が与えられてしまいましたから。でもこの言葉を言ってしまったらですね、彼は命を狙われるわけですよ。本当に命を狙われたわけです。 で今日の場所には出てこないんですけども、この後もしなんていうかな、タイミングが良ければそういうところを開けますけれども、彼は捕まえられて、何度も捕まえられて処刑の寸前まで行ってるんです。監禁されて拷問のようなこともされてます。でもギリギリのところで彼は助けられていくんです。でも他の仲間の預言者たちは次から次へと虐殺されてますよ。エレミアの時代もエレミアはギリギリのところでなぜか助けられていくんです。だから神様の言葉を彼は言ったことによって憎まれることになるわけです。でもそういう嘘つきな預言者たちがいっぱいいるわけですね。そのことについて神様はこういうふうに言ったわけで、14節、主は私に仰せられた、あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽り事をあなた方に預言しているのだ。それゆえ私の名によって預言はするが、私が使わしたのではない預言者たち、剣や飢饉がこの国に起こらないと言っているこの預言者たちについて主はこう仰せられる。剣と飢饉によってその預言者たちは滅び失せる。彼らの預言を聞いた民も飢饉と剣によってエルサレムの道端に投げ出され、彼らを葬る者もいなくなる。彼らもその妻も息子娘もそのようになる。私は彼らの上に災いを注ぎかける。つまり彼らがそんなことはない、そんなことは起こらない、起こらないと言っていることは必ず私は起こそう。そうして間もなく飢饉が起こるんです。エレミアにとってそれは偶然ではないわけですよ。確かに彼らの言葉は嘘だということが誰の目にも明らかになっていくわけです。じゃあ剣はどうなるのか。イザヤという預言者は、北イスラエル王国がアッシリア帝国に滅ぼされる時の預言者だったわけです。じゃあ、エレミアは、その後100年以上経ってから、南ユダ王国のエルサレムが崩壊するのに立ち会う預言者になるわけです。つまり彼が言ったこの、剣と飢饉、本当に彼は現実になっていくのを見なければならないんです。しかも彼はこの時にビジョンでそのエルサレムの人々がどんなふうに剣で倒れていくのかというのを見てしまうわけです。目で。幻でね。道端に投げ出されて葬る者もいなくなる。18節、野に出ると見よ、剣で刺し殺された者たち、町に入ると見よ、飢えてやむ者たち。しかし預言者も祭司も地にさまよって途方に暮れてる。平和な時代に生まれている私たちは、そういう武器で殺された人間の亡骸を直接目の前で見たという経験を持った人は非常に少なくなりました。もう70代、80代の方でなければ、そういう光景を目の当たりにしている人は少ないと思います、日本では。実際には世界では様々な世界紛争や、イラクやアフガニスタンの問題や、様々なところで毎日のように人が殺されているわけです。爆弾で体が飛び散っているんです。機関銃で体が破裂しているんです。でもそのおびただしい写真の一切が報道規制によって見ることができない。時たま私たちはインターネットでそれを見ることができますけれども、ほとんど見ることができません。ニューズウィークなんかの写真を見ていると時々そういう写真が出てきます。今私たちの日本人でそういうことを目の当たりにしている人っていうのは、ごくごく限られたジャーナリストの人と、それから外国の傭兵部隊に行っているような人たちだけですよ。でもそういうふうに目の当たりに人が殺されたものを見ている人たちというのは、おそらく憲法を変えて戦争に行こうなんていうことを言う人はいないと思いますね。 ナショナリズムを煽っているようなたくさんの人たちがいますけれども、彼らは戦争を知らない人ですよ。それか、第二次世界大戦中に、幕僚の中にいたような超エリートの人たちだけですよ。戦場を知らない人たちです。最近読んだニューズウィークの特集記事の中に、タリバンの人たちへのインタビューが詳細にこう書かれたものがありました。驚くべき内容でした。アフガニスタンが空爆になった時に、どれほどむごい情景にその町が破壊されて人々が殺されていったのかということが、タリバンの人たちの証言によっては私は本当に驚きました。これがあの時の 9.11 以後の、私たちがアフガニスタンの空爆といったその言葉で終わってしまった現実に起きていることなのかと思いましたね。その戦いのむごたらしさというのは、今も1000年前も2000年前も3000年前も変わらないと思うんです。そしてそれを見たエレミアの心の悲しみというものは、もうこのままだったらこの国はこんな風になってしまう。今目の前にいる人たちが、この道端で死体になっていくのをエレミアは見るわけですよ。で実際に、私たちが戦争になった時にそうなるわけです。どうしたらいいだろう。彼だけがそれを見てるんです。だから19節で、あなたはユダを全く退けたのですか？あなたは私たちを見放したのですか？って言うんです。このままどんどんどんどん転がり続けるのあなたは良しとされるのか？滅びるままに、ほっとかるんですか？あなたは私たちを打って癒されないのですか？何かもうお仕置きでも何でもいいからして目覚めさせてください。このままじゃ困ります。20節で、主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎とを知っています。本当に私たちはあなたに罪を犯しています。もう弁解の余地はない、もう本当に滅ぼされたっても仕方がない国です、今。と彼らは思ってるんです。ね。でも、目の前で彼が見たあの人々がこうの死体がザーッと向こうまで続いて本当にそうなるんです。結局はユダの国は死体がずーっと道沿いに続いていくほどのそういう状況になるんです。そこには子供も女性の死体もずーっとつながってきますよ。そういうのを彼は見てしまって、もう絶対この国は本当にあなたから見れば悪い国です。でもなんとか助けてもらえませんか、多めに見てもらえないかって彼は頼み続けるということなんです、ここは。ね。もうこの国を救えるのはあなたしかいない。私が平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでもなんと恐怖しかありません。もうこのままだったらこの国は滅びるしかない。22節、異国の虚しい神々の中で大雨を降らせる者がいるでしょうか？それとも天が夕立を降らせるでしょうか？私たちの神主よ、それはあなたではありませんか？私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです、ね。ここまで悪いことをしているのか分かっていながら、でもその先行きがもう本当に悲惨だ。だから何とかならないですか、神様。なんでエレミアね、そんなに聞いてももらえないようなことを祈るの？なんでかっていうと、神様はね、もうお前祈るなって言われたわけですよ。11節に、主はさらに私に仰せられた、この民のために幸いを祈るな。もうこの民のために祈っても無駄だ、エレミア。もう私は決めた、この国は裁くんだから。そういうふうに決めてる。お前祈るのやめろって言うわけです。しかしエレミアは諦めないんです。それでも神様、あなたは約束してくださったじゃないですか。 この約束がエレミアをここまで駆り立てているんです。彼は神様の約束をかけたんです。約束にかけたんです。ここまでこの国は悪いことをしている、でも神様は約束してくれたじゃないですか。その約束はいっぱいあるんです。でもその一つの約束はこのレビ記の26章、ちょっと次、この後ろに、今前に、あります。26章の42節から読みます。私はヤコブとの私の契約を思い起こそう。またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約をも思い起こそう。そして私はその地をも思い起こそう。その地は彼らが去って荒れ果てている間、安息の土地を取り返すために彼らによって捨てられなければならず、彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。この通りですよね、今。自分たちの咎の償いをしなければならない。実に私を退け続けてきたからだ。私のこの聖書の言葉をことごとく捨てて、破り捨てていくわけですよ。エレミアの目の前で王様は刀でこの聖書を切り刻んで、ポイポイポイポイ、ゴミ箱に捨てていくって書いてあるんです。その通りですよ。それにもかかわらず、彼らがその敵の国にいるときに私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神主である。私は彼らのために彼らの先祖たちとの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から連れ出した。私は主である。エレミアは当然この言葉を暗記しています。レビ記という大変重要な場所ですから。私は契約を思い起こそう。アブラハム、イサク、アブラハム、ヤコブ、イサク、アブラハムというのは、これ、アブラハム、イサク、ヤコブの聖書の歴史の順番ではそうです。アブラハムとの契約を思い起こそう。私は、あなたを、いつも離れず、あなたを必ず祝福し、あなたの子孫をずっと祝福し続けようという約束ですよ。これは創世記に出てくる約束です。そして、どんなことがあっても私に立ち返るならば、私はどんなところからでもあなたを救い出してあげる。そういう約束です。エレミアはこの約束にかけたんです。この咎を、罪がもう背負うに、もう仕方のない私たちです。でも、あなたはその中から私を助け出してくださる約束があるんじゃないですか。もし私たちが立ち返ることができたら、あなたは私たちをこんな中からでも救い出してくれる約束があるんじゃないですか。だから私たちを助けてください。最後まで彼は祈り続けていくわけですね。それは歴史はその彼の祈りとは全く正反対に動いていくわけです。この後の王様はことごとくエレミアの忠告を聞かず、背き続けて、最後の王、ゼデキヤを迎え、ゼデキヤはどうなっていくかというと、自分の目の前で幼い子供たちが、お腹と喉を切られて殺されていく。それが見終わった後に今度は自分の目をえぐり出されて、そして千キロメートルの道のりを、鎖をつながれて歩かされていく。その後の人たちもエレミアの言うことを聞きませんでした。そうやってエレミアはこれだけ、だからエレミアの生涯を涙の預言者というふうに後の人は呼びます。さて、イエス様の時代の、少し話を動かしたいと思いますけれども、ルカの福音書の13章にですね、ルカの福音書の13章、新約聖書の142ページです。 13章10節から、13章10節。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って、手を置かれると女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。これは劇的な場面ですけれども、この安息日の問題というのは、あまり深く触れる必要はないと思いますが、今で言えば土曜日ですね。ユダヤ教の、では安息日を大切にしてますけど、その日は労働してはいけないと決められていたわけです。だからイエス様がこの病気を治したのは、働いたのことと同じじゃないかと言って、まあ、街道管理者が憤ったわけで、これヘリクスだということをイエス様は言うんですけども、一番今日大切にして見ておきたいのは16節。この女性のことをイエス様が何と呼ばれたかです。こういうふうに呼ばれたのは彼女だけです。この女はアブラハムの娘なのです。アブラハムの娘なんです。アブラハムの娘というのは、ユダヤ人だと言っている意味じゃないんです。今日の場所に出てくるこのレビ記の、もう一度いい？私はまたアブラハムとの私の契約をも思い起こそうという、このことですよ。この女性は、このアブラハムの約束の中に生きている人なんだと言ってるんです。イエス様の時代から、ダビデの時代まで千年です。つまり私たちから言えば平安時代まで遡るんです。そしてダビデの時代からアブラハムの時代までは、これはもうわかりませんけれども、モーセの時代までで300年ぐらいだと思いますから、アブラハムの時代まで400年とか500年ぐらいあると思います。だからイエス様の時代から見れば1500年以上昔ですよ。私たちから言えば、卑弥呼の時代です。大和朝廷とか。ああいう時代の約束です。この女性は、その約束の中にいる。びっくりするような内容ですよ。そして、そのアブラハムの約束を誰が覚えてるんですか？この私が覚えてるって言ってるんです、イエス様は。一体イエス様、あなたは何者ですかって言いたくなるでしょう。1500年前のあの約束を、私はその約束を、この私が約束したことだって言ってるんです。それがイエス様は人であると同時に神様であるということの非常に重大な事実なんです。私はこの約束をしたものだ。そしてこの約束を私はずっと忘れないで。そしてこの女性の、この女性別に私は18年も病気でしたなんて誰も言ってないんですよ。あなたの病は癒されましたと言ったときに、イエス様は何で癒したのか。病気だから大変そうだね。治してあげるよ。え、18年もだったの？違いますよ。イエス様は彼女の18年の苦しみをずっと知ってたんです。18年間私はあなたの苦しみを、病の一日一日をずっと見てた。あなたを癒すために私は来た。あなたのその病を、私はこの約束を守るために、今私はここのあなたの前に来た。 異邦の民の目の前で彼らの神となるために、あなたの神となるために、私はあなたの前に来た。この人々の前で私があなたの主となるために、私はあなたの前に来たんだ。私は忘れていなかった。彼女にとってこの18年というのは短くはないですよ。そしてそれは砂漠の中をずっと歩き続けるような、本当にあの砂漠の中で歩き続けるのは孤独な孤独な毎日だったと思います。誰からも顧みられないような、誰からももう見捨てられるような、そういう人から覚えることのできない苦しみや課題や人に言えない様々なものを私たちは背負っているでしょう。そういう中を歩んでいくことは砂漠の中を歩んでいくようなものじゃないでしょうか。もうこういう砂漠の中から私が生き返るというのは無理だ。もうこれは無理だ。もうこれだけの状況が揃ってたらもう無理だ。エレミアもそう思ったんです。でもそれでもあなたは優しい約束してくださったじゃない、くれたじゃないですか。その約束を頼りにエレミアが祈ったように、この女性も街道へイエス様の話を聞きに来たんです。もしや。18年間サタンが縛っていた。それはこの人を捉えていたもう様々な力だと思いますね。この人を暗く、硬く、心を寒くしていたものから、私はそれを解いてやるために来た。ヘブル書でイエス様は昨日も今日もいつまでも同じです。変わらない。18年間一つの課題を背負い続けていくということは、誰でもじゃないと思います。そんなにたくさんじゃないと思います。でもそういうものを抱え続けながら生きていく人もいると思います。それは長い方だと思います。私は18年間一つの課題を背負い続けながら、それを人にも理解されずにずっと生きていくということは、辛いことだと思います。誰でもじゃないと思います。でも18年というのは、その長さは誰でもではない。でもたとえ18年、もしかするとそれ以上であっても、その1年1年をひとときもイエス様は、1日1日をひとときも忘れてはいなかった。あなたとの契約を私は忘れていない。だから、1日たりとも長く伸ばせない。本当に一日一日どれだけ彼女が苦しかったかを知っているからこそ、この一日が千年にも勝るような彼女にとっては長い苦しみだ。それが苦しみの中にある人の時間の動き方なんだ。だから今日でなければならない。イエス様は、そう、18年も大変だったねとか、それが私たちの限界です。でもイエス様はその18年の苦しみを全部背負うんですよ。背負うというか、その人の記憶も苦しみも全部そのイエス様の細胞の隅々まで流れ込むんです。痛みも。背負うというのはそういう意味ですよ。私たちがリュックサックを背負うのとは全然違うんです。私たちの体の隅々までその痛みと苦しみが流れるんですよ。それにぐーっとイエス様は耐えるわけです。この瞬間に。それがイエス様の病の癒し方です。こんな18年を、イエス様は、私は忘れていなかった。そのようにして私たちを、イエス様は愛してくださる。イエス様の愛というものは、そのようにして私たち一人一人の人生を見届けながら、今週の歩みの中でも一歩一歩を共に歩いてくださるんだということです。お祈りいたします。主なる神様、イエス様が私たちを、本当に愛してくださるということはどれほどのものかということを私たちは計り知ることはできませんが、このように聖書の言葉からわずかながらもその手がかりを得ながら、一歩一歩あなたの愛を本当に握りしめて 与えられていることを感謝したいと思っています。どうぞあなたに応える私として生きていくことができるように、新しくその愛に応えるものとして生きるとしたら、新しい人生をあなたが与えてくださることを信じて歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。